皆さんこんにちは、岸上です。今回教員採用試験パーフェクトガイド東京都編を購入いただいてありがとうございます。この音声および映像を見ていただいたり聞いていただいたりすると、東京都の合格のポイントが様々につかめると思います。ぜひ楽しみに聞いていただきたいなと思います。まず東京都の特徴をお話しすると、私は全国の47都道府県の採用試験について分析したりだとか、各地の傾向を講演をねさせていただいている中で、東京都っていうのは指導力を重視するところですね。ちゃんとした指導ができる、ちゃんとした学級経営ができるってことを最優先にしている自治体です。それについてはホームページの中にも観点が示されていますので、それの観点について解説をしていきたいと思います。まず最初に個人面接の視点として5項目挙げられていますね。で、個人面接の視点の中で教職への理解が最初にきます。一般的にも言われている内容でもあるんですが、教職への理解ということは、その使命感および責任感を強く持っているだと、そういうようなことが言われていますね。で、これに関しては裏情報もあって、各自治体でも問題になっていることがあると思うんですけど、不祥事が起こったりするんですよ。で、それをね、ものすごく教育委員会は嫌います。なぜならそれがあるだけでもうてんやわんやの大パニックになっちゃうんですね。ですから教職員の理解として熱意や使命感というような項目があるのに加えて、実際にはそういった不祥事を起こさないような人を、リスクを取らない人を取りたいというような、ね、思いが、ね、あるっていうのは間違いないと思います。で、同時に子供のことをよく見れる人、実態や課題を把握できるような人っていうのは求められていますね。どうしてもね、子供と乖離して一方的に押し付けがましくなってしまって反発されるっていうのが今の子供たちでは多くあります。ですから分かってくれてるなって思えるような先生、それは面接の中でも面接官とのやり取りの中でも分かっていくのがところなんですね。だからこの人とやってるとは気持ちよく話せるなとか、この人後輩として取ったらいいなって思えるところが教職への理解の基本としてまず大事になってきます。2つ目の項目、教科などの指導力というのを項目がありますね。これについては学習の指導や理解をちゃんと知識として把握した上で指導をしていきたい。東京都の子どもたちの実態として非常に勉強ができます。全国へ言えばかなりレベルが高いと思いますが、公立の学校なのでその中でもいろんな子がいます。ですので上と下が激しい、差が激しいということを念頭に置いた指導というのが絶対的に必要になってきますね。なのでどの子にも合わせて適切な学習内容を把握して、これは身につけさせなきゃいけないっていうラインをしっかりと小学校ではやっていくことが必要になってくる。同時に一人一人の課題を把握して工夫をする。それはね、やっぱり差が激しいからこそ、その子その子によって課題があったり、また今は一時新型学級崩壊と言われたように子どもの特性を理解しないと子どもの反発がちょっと荒れるっていう形ではなくて大幅な荒れになったりだとかね、どっか出てっちゃうだとかね、そういうようなことも生じるので、それは実は最初の方、初めのところで丁寧に押さえておいたり、子どもたちに理解をこうしていれば、子どもたちの理解をしていれば防げることだったりするんですね。ですので今言ったような教科などの指導力をしっかり持っていることが次に挙げられています。で、3番目に対応力がきます。これは相手の主張を、子どもの主張を受け止めて、あ、これだったらどうなんだろうっていうふうにさらに発展させる。で、柔軟に対応するとともに誠実に対応する。同時にこれはね、保護者への対応でもありますね。なぜならモンスターペアレントなんて言葉も流行っていた時期もありますし、今そういうのがかなり普通の保護者でもいろいろ言ってくるとかね、常態化しています。その対応を一歩間違えるとこれまた大きな問題になってしまうっていうことがあって、これは学校、特に校長とか管理職がねすごく嫌います。で、そういうようなトラブルになりそうだなって思う人はなるべく避けたいと思うのがやっぱ真理なので、そうならないような人を求めているというのが現状ですね。で、さらに言うならば、こう一生懸命粘り強くやってほしいっていうのはありますね。これはね、対応していく上で、丁寧な方がいいっていうのももちろんだし、こう分かるまで教えてくれる熱心な先生っていうのはどの次第にも求められている。で、保護者に対してもそのもうある程度まで行ったらいいやって形で投げ出すような感じだと、あ、この人取ったらちょっと心配だなって管理職思っちゃうから、そういった対応力のところに関しては子ども保護者、そしてもう一つ加えるならば同僚、東京都の場合クラス、たくさんのクラスがありますので、そこの同僚との関係もかなり重視されているというふうに考えられています。4つ目の項目、将来性。 これからの時代でかなり時代としては困難な子どもたちに対応していく力が求められていきます。それはね、さまざまなことが言われている高齢社会だとかね、でそういった子どもたちに今課題解決をしていく力をつけていってほしいというようなことが国の方でも出てますし、実際に自分で考えて解決するということがこれからの時代に求められる力になってます。でそれを乗り越えようとする一番は意欲なんですね。どんな子供にも意欲がつけられるように、将来みんなこう頑張っていく、こういうふうになっていくんだよって、そういうような見通しを教師自身が持ってないと、そのビジョンを持ってないで子供に接してもうまくいかないと。だからこんな風に育ってほしいというようなビジョンを教師が持ち、それを子供に伝え、保護者にも説明できるというような人が求められています。そして同時にこの将来性というのも培うんですけど、いろんな子供がいるのを包み込んであげるのが教師じゃないですか。ということは他の人の意見助言も受け入れられることも求められるわけですね。管理職や学年主任が言ったことを、いや僕はそういうのは興味ないんでみたいな人は欲しくないわけですよ。ですからそういった管理職や学年主任の意向を向け入れつつ、でも自分の考え方も大切にするっていう、その両面が大切になっているということをお話しておきます。そのためにね、一生懸命勉強する先生っていうのは、あ、いいなっていうふうに思いますので、研修なんかに熱心に参加される先生は、あ、非常にこうプラスアルファがあるんじゃないのかなというふうに言われています。5つ目、心身の健康と人間的な魅力など心身の健康っていうのは、これはどの時代にもどの仕事にも求められることなんですが、超過時間の多いこの仕事ではタフさが求められます。 11.2 時間、5時間かな、小学校中学校の平均時間 なので過労死ラインを超えてるんですね。過労死ラインを超えてるような仕事の中でやっぱりタフさを求められるし、若い人ほどその労働時間は長くなります。ですから初めてのことでも向かっていける、でもそこを乗り越えたら楽しい教師人生が待ってるんだよっていうことも考えつつ、そこで精神をやられないように、そして子どもたちの成長を喜んでいける、温かさや明るさを失わずにやっていける人がいいなっていうふうに思われています。人間的な魅力って難しいですよね。安心して学級経営を任せていける先生っていうのは、その先生に子どもたちが魅力を感じるってことです。若い先生は若いだけでも魅力があります。若さの魅力はとっても大事で、もし講師をされてるんだったら一緒に遊ぶだとか、あの子供たちにいろいろな話をしてあげるだとかね、その時の反応だとかいうのをね、ぜひメモしたり記録したりしておくといいと思います。そういったエピソードを話せるような人になっていると、あ、面接でも、あ、この人は温かい感じで子供たちに接してくれるな、温かい経営をしている先生だなっていうふうに思ってもらいますので、そのような学級経営を任しても安心だ、人間的にも安心だって思えるような温かさや雰囲気を持っているようにしてほしいなというふうに思います。個人面接の観点は以上になります。